2018年9月の青年伝道礼拝を迎えました。青年の皆さん、私たちの人生はちっとも思うようになりません。こうありたいと願いながら、一生懸命そのために準備し努力しても、それが報われないことが多々あります。本当に残念です。そしてその度ごとに言いようのない挫折感を、虚しさをきっと味わってきているはずです。青年だけがそういう挫折感や虚しさを味わっているかというと、実はそうではありません。大人になって人生を重ねていくに従い、そのうまくいかない時にどうやり過ごしていくか、それが上手になるだけです。ちょっとだけでも、やっぱり思うようにならないことはたくさんある。なんでって言いたくなることがたくさんあります。今日のイエス様の言葉は、弟子に、君たちはみんな私につまずくだろう、いや、つまずくのだ、そう言っています。つまずくって年を重ねて年長になると、思うように足が上がらずに、ほんの数ミリの出っ張りに足先が引っかかってしまって、転んでしまったりすることが起こってくる。若者たちはまあめったにそれはないでしょう。足取り軽く歩けます。でもやはり時々つまずきます。思いもよらない出っ張りや石ころや、つまずく。辞書を引いてみますと、足元の障害物に足先を蹴り当てて倒れそうになる、けつまずくっていうのが一つ。二つ目の意味が、途中で障害が起こって予定通りに行かない、中途で失敗すること。イエス様は弟子たちの挫折を予告するわけですが、君たちは私につまずくと言うんです。あの絶大な権力を持っている大祭司とか、そういう人たちに恐れをなしてつまずいて志を折るということでは実はない。私にあなたたちはつまずくという。弟子たちはご存知のように、自分の仕事も、ある意味では家庭も、何もかもを投げ打ってイエス様に従ってきた人たちです。それなりの強い覚悟を持って弟子になっているんです。でもその弟子たちが一番敬愛し慕っていて頼りにしている、そのイエス様がつまずきの石になるというのです。どういうことでしょう。おそらくイエス様に対する期待していたものが期待外れになっていってしまう。主イエスにつまずく。ほふり場に惹かれる羊のようにと旧約聖書で例えられていますが、何も言わず、何の抵抗もせずに、戦おうともしないで捕まっていくイエス様。 これまでいろいろな奇跡をしてきている、5000人の人たちにお腹をいっぱいにするようなパンをあげる奇跡、数えきれない数の悪霊に疲れた人の悪霊を追い出して、豚に乗り移って海になだれ込むような、驚くような奇跡を起こした。湖の上も歩いてきた。いや、死んでた人を何回か蘇らせている。そういう特別な超越的な力を持っているお方、自分たち弟子たちは間近にすぐそばでそれを見てきているではないか。確かにこの方はそういう特別な力を持っているにもかかわらず、この権力者たち相手に何もそれを使おうとしない、その力を発揮しようとしない。がっかりして、主イエスにつまずく。え？イエス様、もっとしっかりと立ち向かってくださるんじゃなかったのか。自分たちを引っ張っていって、権力を傘に来ている連中、宗教的に神様を傘に来て威張っている連中、そういう連中をいわば裁いてってくれるはずではなかったのか。言いようのない失望感、この期待外れの中でがっかりしてイエス様につまずいていく。そしてそのダメ押しのように、君たちはみんな私を裏切ってちりぢりになっていく、ゼカリアの予言の言葉に、羊飼いが打たれ羊が散ってってしまうというあの予言が実現するかのごとくに、これはまだ最後の晩餐の時の言葉なんです。でも一番最後の言葉なんです。最後の晩餐でたくさんのことを主は仰せになった。が、その一番最後の最後に君たちはつまずいて去っていってしまう。そう挫折予告をして、この最後の晩餐が閉じられていくことになるのです。弟子たちの挫折は、この後の、いわば十字架に直面して、散り散りに逃げていくその瞬間、いわばガツンと一回ガラガラッと崩れていくような仕方で挫折する、ということなんでしょうか。実はこの挫折経験というものは、小さな挫折の思いが、つまり思うようにならない、がっかりする思い、えっと首をひねる思い、それが実はすでにいくつか積み重ねられてきているのではないでしょうか。そして最後にダメ押しをするように、あの十字架の前でみんな散り散りに逃げていってしまう。怖かったんでしょう、官権、この権力者たちが。確かに怖かったんですよ。でも今日のペトロが言ってるように、死ぬようなことがあってもついていく覚悟でここまで来ているんです。なのにつまずいてちりぢりに逃げていってしまう。 私たち自分のことを振り返ってみますと、思うようにならないで何とも言えない嫌な思いをして挫折感とまでいかなくても失望感を味わうことがたくさんあるわけです。でその時に何をやっているかというと、こんなに頑張ってきたのにそれがうまくいかない時に、相手方に、つまりそれを実現させてくれない団体や学校や組織や相手方が悪いということにして、自分を納得させようとしていく、自分に言い聞かせていくことがいつもそこでなされているでしょう。大抵の挫折というのは、私たちは自分で自分を納得させてやり過ごしていくのです。手の届かない木の上にあるみかんが欲しかった、でも手が届かないしよじ登ることもできない、ああ、あれはどうせ失敗に決まってる、そうやってやり過ごしていく、解決にならない解決をしていく。でも私たちはそうやって挫折や失望の経験をしていく中で、言い訳を言い、自分なりに自分を説得し納得させようとするのですが、実はそこに傷を負ったままであります。傷を負いながらいろいろな言い訳を言って挫折を受け入れていく。そして人を責めて人のせいにして人をなじって心を軽くするという一面がありながら、本当は悔しくてしょうがないのだけれども、本当は悲しくてしょうがないのだけれども、でもそれでよしとする、いやそれだけでは済まない、屈折した人はさらにこの挫折の中で自分でも自分がダメ人間に思えてきて、もはやいかんともしがたい状況に陥っていってしまう。これが信仰の世界に入っていくと一層厄介なことになるんです。自分の挫折経験、これを何でもかんでも神様の御心だということで手打ちにしようとしてしまう。でもそこには神様の御心と言いながらも言い訳がついて回るんです。言い訳が効かなくなる時がやってくる。つまりごまかしが効かなくなる。挫折は一回で人を潰すのではなくて、波状的に何度も何度もやってきて、その度に何とか切り抜けるのだけれども、その度に傷を負い、その傷は癒えることなく抱え続け、また新たな傷を負いながら、それがどんどんどんどん積み重なっていってしまう。弟子たちは十字架に直面する前にすでに何度も失望や挫折をきっと味わってきていて、それを自分なりにやり過ごすために理由をつけ、説明をつけてきていたのでしょう。主イエスに出会い、この方ならばと期待した。自分を認めてくれて、自分を励ましてくれて、頑張れるのではないかと。ところが、予想外の主イエスの動き、期待外れな主の言動、大祭司や権力者たち、敵の強さにひるむことも確かにある。でも、ひるまないでいいようにしてくれる手当を、本当はしてくれてもよかった。はずではないか。あの権力者たちに負けない力を実は持っておられることを見せつけて対抗することを主は何もしようとしてこなかった。ものすごい力を持っているのに、ここぞという場面でその力を発揮してくれればいいのに、何にもそれをしようとしない。がっかりして、失望して、 しょうがないという葛藤を抱えながらお手上げ状態になっていく、ドツボと言われる無限ループにはまる自分が重なってくるように見えてくる気がするのです。しかし、しょうがないで済ますことができなくなってくる。しょうがないの積み重ねで傷は深くなっていくばかりなのだが、自分ではなかなか自覚できない。かえって強がって自分は大丈夫だと言い放っていく。今日のところでもペトロは仲間と比較しながら、たとえみんながつまずいても、私はつまずきませんと言い張る。自分の主イエスに従っていこうとするその忠誠心、その本気度はみんなとは違うんだという。しかし、自分だけはつまずかないというけれども、何の根拠もないんです。こう言い張ることで、自分で自分を鼓舞しようとしているのだろうか。みんなの前で言い張ることによって、言い放つことによって、自分を追い込んで、自分を奮い立たせることを無自覚にしているんだろうか。しかしやがて、首が回らなくなる時が来る。言い訳が意味をなさなくなる時が来る。自分でも自分の言い訳の白々しさに気がついているから。でも認めたくはない。一層惨めになるから。自分に正直であろうとすればするほど苦しくなっていく。主はペトロに言う。はっきり言っておく。あなたは今日、今夜、鶏が二度鳴く前に三度私のことを知らないというだろう。何の言い訳も聞かない決定的な挫折が訪れる。そう予告する主。しかしなおペトロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死なねばならなくなっても、あなたのことを知らないなどとは決して申しませんと。自意識では、自分の決心、自分の思いは揺らぐことはないと思っている。自分は主への忠誠を貫き通す。いや、貫き通せる。今風に言えば、そう自分を信じる。自分を信じて頑張る。しかし、その自分は何と当てにならないものだろうか。ペトロはとことん痛むことになるだろう。主はそれを見ている。だから言ったのです。しかし私は復活した後、あなた方より先にガリラへ行く。今日のところでこの言葉が救いなんです、実は。しかし私は復活した後、あなた方より先にガリラへ行く。何なんだこれは。君たちは挫折するよって、そう言い放っておきながら、でも、しかし、と来て、私が復活した後、君たちより先にガリラへ行くから。どうつながるんでしょう。弟子たちが、完膚なきまでに打ち砕かれ挫折するということと、シエスが復活して先にガリラへ行くよって言ってることと、この一連の小さな文章なんだけど、この前半と後半がどうくっつくんでしょうか。完膚なきまでに打ち砕かれる経験。自分自身への深い失望。自分を信じることができなくなっていく。それは生きていく気力もなくなり、生きる意味や目的なんかどうでもよくなっていってしまう。もうそれを考えるのも疲れた。そんなこと生きる意味や目的なんて今更言われたってどうなる。 自分の力で自己実現できない壁にぶち当たったときに、もうその壁は内側からは壊すことも破ることも乗り越えることもできないでいる。だから諦めて、しょうがない、しょうがないんだと言って生きていくしかなくなる。立ち直れないほどの挫折感や失望感に打ちひしがれることをあえて予言する、予告する主は、そのあなたが失望した期待外れなこの私、つまずきの石であったこの私が復活するというのです。自分の力で自己実現しようとして結果的に八方塞がりになった自分、出口の見えない無限ループの中をぐるぐるぐるぐる回り続けているようなものに、復活という出来事がまるで割って入ってくるように起こる。つまずいて砕かれてしまったこのものを、実は生かそうとして命がけで愛してくれる方があった。その方は十字架と復活によって初めて見出せていく。あの何の力も発揮しないでただ無残に死んでいった十字架と、そしてその後に起こった復活は、権力者たちを超越的な力で打ち負かすよりもはるかに、比較にならない死という虚無に対する戦いに勝利した出来事だった。どんなに権力者を打ち負かそうとも、実はその力で力に対抗する地上の戦いは、勝ったとしても次は自分が権力者、支配者になっていく構造なのです。ちょっとややこしいロジック、論理で申し訳ないんですが、1980年、早いものですね、もう今から38年も前ですね、私がまだ20代後半、信州の長野県の田舎の小さな教会を初めて自分が主任牧師として牧していた頃です。中央アメリカのエルサルバドルという国で、ロメロというカトリック教会の指導者、大司教が暗殺される事件がありました。私はその事件、ニュースで聞いていたはずなんですが、ちっとも心に残りませんでした。ああ、またそういうことがあったか、程度で。このロメロという大司教が、エルサルバドルで暗殺されていった。この事件を、カトリックの女子パウロ会というところが、映画化をいたしました。当時のエルサルバドルという国は、一握りの権力者たち、金持ちたちが圧倒的多数の国民から富を搾取して贅沢な暮らしをしていました。彼らは自分たちの特権を守ろうと民主的な選挙を妨害し、反体制的な人を誘拐、拷問、殺戮を繰り返していました。当時、あの米ソ冷戦構造の中で、なんて10代、20代の皆さんに米ソ冷戦構造なんて言ってもピンとこないかもしれないが、アメリカ資本主義とソビエト社会主義共産主義との戦いがあったんです。この 一握りの資本家が圧倒的な富を独占していっていた世界に、共産主義、社会主義の思想は大きな魅力がありました。富を皆に分配し、平等に分かち合おう。その理想を実現するために、武力闘争を是とした、よしとした。それが、共産ゲリラという形になって、国の軍隊や治安組織と、共産ゲリラとが武力闘争し、ついに内戦状態に陥っていったのです。そんな中で、国のその指導者たちは、圧倒的多数の虐げられている国民たちは、その苦しみの中から共産ゲリラに協力するのではないかという疑心暗鬼を持ちながら、少しでも怪しい発言や行動を取る者は片っ端から捕まえて殺していきました。あまりにもひどい暴力。当時のカトリック教会の神父たちは、その虐げられている民衆を助けようとして、民衆のために働きました。しかし、それでも次々と殺されていく。自分たちの仲間の神父も殺されていく。愛する人たちが夜の闇の中で誘拐され、ひどい拷問をされ、レイプをされ、そして舌を切り取られて殺されていく。ついに一人の神父は銃を手に取りました。自由と平等を求める民衆を助けるために、彼は共産ゲリラの仲間に加わっていってしまう。彼はロメロに言うんです。準備はできましたか？このひどい現実を受け入れる準備はできましたか？彼の手には機関銃が握られていました。ロメロは言いました。君は神を信じ、祈って愛の力を信じてきていたではないか。その神父は言いました。なお信じて祈っています。でも、殺され続けていく人たちを見過ごしにできないのです。やむを得ず、この銃を手に取るしか道がないのですと言いました。これは自衛ですと。ロメロはその時に大きな声で叫んで言いました。それは自衛ではなく攻撃だ。それでは神を失うぞ。あいつらと同じだ。結局は権力者になってことになるのだ。それでは、その考えでは流血は終わらない。このやりとりの後、ロメロ大司教はミサの最中に銃弾を胸に受け死んでいきました。私たちには考えられないようなひどい暴力と悪が吹き荒れている世界で、銃を手に取り戦うしかないんだ。それは、この新約聖書のイエス様にもう一度置き換えて考えてみるときに、イエス様があの神の子としての超越的な力を 発揮し使って、仮に大祭司や律法学者やローマにつながっている者たちをいわば裁いて打ち滅ぼしたとしても、結局同じものになっていってしまう。正義のためといって武器を手にし、結局は同じ穴の無地なになっていってしまう。そこにあるのは虚無だけであります。一旦は自分たちの正義を叶えたという満足感や充実感を味わうかもしれないけれども、次の瞬間には今度はその自分たちの正義を守る権力を守ろうとして、自分たちと意見を異にする者たちに対する攻撃が始まったりする。無限ループといったのも、この虚無の中を力の争いを繰り返しながらただ回り続けていくことだけになっていく。今私が紹介したこの1980年代のこのロメロが殺された後、なんと6万から8万人の人が殺されていく内戦に広がっていってしまうんですが、そのような極限状態にあるこのラビリンスのような迷宮のような出口の見えない無限ループの中を力と力の争いに明け暮れていくのと、現代の私たちの毎日の生活の中で味わう失望感と挫折感の中で、しょうがないんだしょうがないんだと言いながら自分に一生懸命言い聞かせ、納得させ、時には相手を責め、自分の思うようにやっぱり曲げていこうと戦う。ある時は戦い、ある時は飲み込み、でもその中で結局同じところを堂々巡りしている私たち、この虚無の中、出口のないそのループの中を回り続けていく私たち、それを破るのが復活の出来事でありました。死というものが結局そのぐるぐるぐるぐる回っていって、最後虚無に行き着かせていく。何の意味もない虚しさの中へと落ち込んでいく最後の到達点は死です。その死に勝利していく、勝っていく。どうやってか、罪を許す贖いの技をなしてでありました。虚無に巻き込んでいく人間の愚かさと罪深さ、自分の力で自己実現できると思い込む傲慢さ、その中で本当の自分の作り主を棚に上げて無視していく。結果、この自分の力で自己実現するこの無限ループの中で人を傷つけ、自分も傷ついて、そして挙句の果てに虚無の果て、虚しさの死へとたどり着いていく。これが私たちの人生。でも、その私たちのこのぐるぐるぐるぐる回って最後は死へと着地していく人生に、復活した方がまるでそのループの中に割って入ってくるように現れてくる。私は復活して、その後君たちよりも先に ガリレアに行こう、行くのだ。先に行ってるよっていうことは、待ってるからねということなんです。え、私たち本当に挫折して、もう生きる気力も生きる意味とか目的を考えることももう面倒くさくなって、全部放り出してしまいたくなる中に、待ってるからね、私生きてるし、復活したし、で先にガリレアに行って待ってるよ、そう言うんです。そこでつまずいて崩れ折れてしまっている者の手を取り、立ち上がらせる方が、君のために待ってるから、そういうのです。私たちのガリレアはこの礼拝の場です。そこでイエス様に、復活したイエス様に出会うということで、私たちは許しをいただき、許しと同時に使命をいただくこととなるのです。それは残された人生を主のために生きること、すなわち与えられた隣人のために生きること、そういう使命が与えられていく。だから挫折予告は、待ってるからね、そのお約束がついた挫折予告であった、そのことを今日一緒に心に刻んで歩み始めたい。